この企業に注目、
相場の福の神アネックス。
この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りします。
毎度相場の福の神、藤本信之でございます。
アシスタントの松浦千佳です。相場の福の神アネックスは毎月第2第4金曜日の夕方に伸び盛りの企業のトップをお迎えしてお送りする企業情報番組です。マーケットプレス内、火曜日と金曜日にお送りしている相場の福の神と連動しているんですが、取引時間中とはちょっと違ったリラックスムードで、お時間も少し長めにとって注目企業のトップにじっくりとお話を伺ってまいります。さて藤本さん、はい、私明日、はい、東京ビッグサイトで行われるデザインフェスタに行ってくるんですよ。
出されるんですか？
私が出すんじゃなくって、はい、私の友達がですね、うん、アクセサリー作家で、はい、アクセサリーを販売しに行くんですよね、うん、でその友達がですね、最初は趣味でこう作っていたんですけれども、うんうん、あ、これはこうファンが増えてきて販売してみようということで、今度は仕事になってプロになっちゃったんですけども、ちょっと悩みがあるというふうに言われまして、はいはい、SNS でこんな作品できましたというふうに紹介したりするそうなんですけど、なかなかこうリーチしないというか、そのあたりで増えないそうなんですよ、藤本さん、フォロワーたくさんいらっしゃるからどうしたらいいですかね。まあ、
ちょうど2万人ぐらいいるんですけど、
すごいですね、
やはり一番最初は、やっぱりフォローしてフォロー返しをもらうというところからスタート、で、それもフォローしてもらう人もやはり選別しないとダメなんですよね。誰でもいいっていうわけじゃなくて、例えばそういうですね、そのアクセサリーに興味のある方であれば、そのアクセサリーの材料とか、なんかそういうちょっと特殊な、その人しか使わないような言葉で検索して、そういうことを言ってる人というのを探し出してフォローしていくと、なんかそこで話題になっていってという形でしょうね。
ちょっと友達に伝えてみようと思います、さあ、今日ご紹介する企業トップのヒントもこの、
そうなんですよ、この SNS をやはり活用ですね、企業側にですね、してもらうような、それをサポートするような企業という形ですね。
はい、この後早速トップの登場です。
この企業に注目、
相場の黒髪ア
ネックス。
今日は証券コード6081、東証マザーズ上場、アライドアーキテクツ代表取締役社長、中村雅秀さんにお越しいただいています。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず最初の質問なんですけれども、はい、アライドアーキテクツの事業内容のご紹介からお願いします。
はい、弊社はソーシャルメディアという、SNS、先ほどお話しあったツイッターですとか、Facebook ですとか、LINE ですとか、Instagram とか、たくさん今あると思うんですけども、その中で、じゃあ逆に企業のマーケティングのご担当者さんが今何を考えているかという視点から、入りますと、結局今も電車見てもね、多くの人がスマホ見て、で見てると、大体ソーシャルメディアの何らかをね、やってるケースってやっぱり多いわけであって、で、そこにたくさん人が今来ていてやってるのわかるんだけども、すべてがデジタルであって、あと極めてなんていうかシステム的であって、そこで、しかもなんかいろんな層は、例えば若い層はツイッターにいるとか、で、女性で20代はインスタグラムにいるとか、で、Facebook はなんか年上の人が多いとか、いやいや、そういうことなんですけど、でもそういったような形で、極めて分散化していて、どうしていいか分かんない。ただそこに確実に、人々の興味があって、そこの中で、話題を広げていくとか、いうことができれば、確実に自社のプロモーションなり、マーケティング活動につながるということも分かってるわけですね。ただ一方でどうしていいか分からないという、企業さん、先ほどのお話もそうだと思うんですけども、小さい企業さんから大きい企業さんまでみんなそう思ってるんですね。その中で、弊社は様々なソフトウェアだとか、アプリケーションを作る中で、より効率的にリーチできるような、ソフトウェアを開発したりとか、あと弊社の方で、様々な、ソーシャルメディアのプラットフォーマーとの連携をできてますので、そういった情報だとか、を、お届けすることによって、どうやったらやっぱりソーシャルメディアに対して効果的に企業がマーケティングできるかということをですね、ソフトウェアのサイドから、ノウハウのサイドから、企業様を、お助けしていくというような形の、事業をやっております。
なるほど。それはあれですよね、今まで数多くの経験があるからこそ、次の会社が来たら、あ、この会社にはこれが合ってるっていうのが分かるということですよね。
そうですね、今まで、累計でも4000社以上の企業様に
サービスを提供、
させていただいてますので、そういった意味だと、様々な業種、様々な規模での、
例えば金融だったらこう ういうものだろう、製造業でとか、こういうものだったらこういう形の方が、まあ過去は経験として効果が良かったと、
そうですね、
そういうものをノウハウを持ってるってすごいですよね。
社長の今までの背景についても私知りたいなと思ってるので、はい、お子様の時ってどんなお子様だったんですか？
そうですね、まあ、今はインターネットの会社をやってるという中では、その当時からです、私の祖父がですね、東芝のエンジニアだったんですけども、で、まあ、すごい算数が大好きで、とにかく僕に何か必ず宿題を出して、で、次まで解いてこいって言って。
おじいちゃんが、
おじいちゃんがですね。で、それでも
なんか
解いていくと、まあ、喜んで赤ペンで帰ってくるんですけど、まあ、この応酬がずっとあって、まあ、その頃から、なんかもう、おじいちゃんを喜ばせるためにやってる科目は雑貨あったんですけども、まあ、徐々にそういった意味では算数が好きになってったりですとか、あと、まあ、父親が、新卒からソニーにいたんで、そういった意味だと、まだ父親
の年齢で、お父様が新卒でソニーだと、ソニーというか、ちっちゃい頃ですよね、まだ。
そうです、まだ本当にもう、1000名、2000名とか、そういう世界のところだったと思うんですけども、なので、まあ、その話っていうのは、まあ母親もソニーだったんですよね、で、そこのソニーの話っていうのがよく、例えば、創業者の伊深さんがこんなこと言ってたとかですね、いう話が、母親と父親はその話題で盛り上がれるんで、
なるほど、
そう考えると、僕もそれ聞いてるわけですね。でそうすると、なんとなくその会話をごちにですね、ソニーのこのなんていうか成長ストーリーっていうのも子供なりに感じてた気がしていて、でなのでまあそういった部分でやっぱり技術が興味あったし、このなんていうかソニーみたいな、いわゆる日本のスーパースタートアップ企業ですね、っていう話がやっぱりあったので、なんか創業
今だと大企業ですけど、その頃から見ると本当にまだ小さな会社がね、一気に世界のソニーにのし上がるところだったということですよね。
僕今でも覚えてるのが、まあうちのマンションの廊下に山積みにカセットテープが積まれてた日があって、何か大量に不良在庫が多分出たんだと思うんですね、それを社員総出で在庫処分してて、僕はマンション中にそのカセットテープ売り歩いてたんですよ。なかなかのね、そういう時代な
んだね。そんな時代もあったんですか？
なんかありましたね、
ソニーでも。
そうですね、なのでそれは今でも記憶に残ってますし、まあただね、みんなでこの在庫処分していくなんてのはベンチャーらしいというかね、いう意味ではすごいね、最高にかっこいい企業がそういったこともあったっていうのは、
そういうこともあったということですよね。
そうですね、子供ながらにカセットテープ売ってましたからね。
売れましたか？
売れましたよ、やっぱりね、みんなソニーにやっぱ憧れがあるので、ソニーのテープが安く買えるっつってね、やってた気がしますね。
なるほど、
手伝いもされてたんですね。なんかそういうお話を親御さんから伺っていたりとかして、ちょっと自分も大人になったら大きなことを成し遂げてみたいとか、そういうお気持ちとかはあったんですか？
そうですね、やっぱりそのなんていうか、新しい会社を作って新しいチャレンジをなんか仲間としていくっていうのは、すごいなんかかっこいいなっていうふうに感じてたんですよね。だそういった意味だと、どっかで自分もそういったことやってみたいって憧れはですね、子供の頃からっていうように思います。
なるほど、はい、とするとやっぱりなんか社長になってみようかなっていうのは思ってたっていう感じですか？
そうですね、なんか漠然となんかそんなような憧れはあったと思ってます、
最初はどちらでスタートされたんですか、お仕事の方は？
最初はですね、1997年に住友商事に入社してですね、そこで、リテールビジネスですね、小売とかですね、流通の、部署に配属されました。
なるほど、
2000年に住友商事を辞めて、ゴルフダイジェストオンラインって今一部上場の会社の、実はスタートアップに入るんですけど、私は。
で、3年でその頃本当に始まったばかりの会社ですよね、なんでその会社に入ったんですか？
それはですね、まあ、当時はとにかくもうインターネットが90年代後半ってすごい勢いで来ていて、
まあ、
もちろん2000年にネットバブルが弾けるわけですけども、で私もこの大学時代がちょうどこのインターネット黎明期というか、ブラウザモザイクができて、さらにヤフーができて、アマゾンができてみたいな、そんな時だったんですね。なので、ね、ちょうど大学のワークステーション室ができて、そこからアメリカの研究室につないでみたりとかっていうことを、学生時代のいわゆる非常に時間があるときにですね、そういった時間を使えたので、なのですごいインターネットの技術の可能性っていうことは、十二分にやっぱり理解してたし、まあ、ただまあ就職していって97年ってのちょうどまさに楽天が創業する年ではあるんですね、僕は。でそこ の、 楽天市場のなんていうか出店業務っていうのはなぜか僕は住商で担当したりとかしていて、なのでそんなようなことも経験していると、やっぱりインターネット 面白いなっていうか、ずっと学生時代感じてたものが、うん、呼び起こされてきてですね、うん、でなので、まあ、このインターネットっていうのもすごいもう大きくなるである産業にどうしてもやっぱり身を置きたいっていう気持ちになってしまってですね、うん、どうしてもこっちにやっぱり行きたいなってことで、
ゴールデン
スオンラインの、うん、スタートアップにたまたま縁があって、うん、入ることになったっていうのが2000年です、
うんうん、はい、でゴールダイジェストオンラインでは EC 関連のことを受けされたんですよね。
そうですね、まさに EC の店長みたいな形で2001年、うん、年から2005年ぐらいまでずっと e コマースのまあ店長さんですよね、うん、っていうのをやっていて、まあ、これが非常に面白くてですね、うん、もうインターネットのものが売れていく、うん、始まりですから、
こうやったらこれが売れる、こうやったいろんな策をやると、これインターネットってリアルに出てきますよね。
そうなんです、もうビビッドに帰ってくるんで、うん、だから本当に夜帰ってもう売り上げをリロードしてね、うん、ああ売れたっていうのをこのもとをずっとやってて、でまたこれやってみようとかですね、うん、そういうのがまあ面白くて、たまんなかったような時代ですけども、う
ん、でそのハマった店長からアライドアーキテクツはどういうふうに創業されたんですか。
はい、ここはですね、うん、まあ、もちろんゴールダイゼストオンラインが、うん、成功していって、うん、自分にチャンス、またチャレンジのチャンスがあったんです、うん、できてきたっていうのはまず一つなんですけども、うん、まあ、さらにその中でソーシャルメディアがですね、まさに2000年の初頭っていうのは
大、うん、あ、なるほどなるほど、ネットから次やっぱりソーシャルメディアも出てきたということですね。
そうですよね。でなので結局誰かが書いたブログの記事からのリンクで物が売れたりとかするのを見ているとですね、うん、まあ、そもそもこの個人がそういった発信をできるようになるっていうことは、うん、なかなか革命的だったなと思ってですね、うんうんうん、でこれはその個人の口コミだとかっていうのは皆さん興味ありますから、うん、あ、これはきっと伸びるな、ここが多くの時間を人が使うようになれば、ここで企業のマーケティングニーズが必ず出るなというふうに感じてたのが、きっかけかなと思いますね。
なるほど。
その会社を設立しますというふうになりましたら名前を考えるわけなんですけども、アライドアーキテクツ、この社名にした何かこうストーリーはあるんですか。
そこはですね、まずアーキテクトっていうのは、うん、建築家という意味が一般的だと思うんですけども、うん、ね、創造者って意味があるんですよね。あ、はいはい、作る人ですよね、うん、作り上げる人っていうか、うん、やっぱこれからの時代
って複数形ということですね。
そうですね、みんなそれぞれがアーキテクトであってほしいというのと、うん、アライドっていうのはその集団というような意味がありますから、うんうん、創造者集団であろうっていうのですね、やっぱこれから
新しいものをどんどん作り上げていくっていう、
そうですね、
名前一番御社に今合ってる名前ですよね。
そうですね、やっぱりそういった意味だとこの新しい価値観の中で僕たちは生きていかなきゃいけないので、うん、まあ、誰かがやるだろうではなくて、うん、自分でやっぱりそういった作り手になろう、自分が、うん、そういったことを考えていこうっていう気概をですね、うん、社員のメンバーに持ってもらいたかったので、そういったような名前にしていったっていう。
なるほど。
まあ、自らに対する戒めでもありますけど。
なるほど。で、御社の場合、その、まあ、Facebook とか Twitter とかですね、いわゆるその国内の SNS マーケティング事業、これが今までのメイン事業だったと思うんですけど、こちらはどんな状況なんですか。
そうですね、まあ、冒頭にね、お伝えしましたように、うん、今どんどんそういった意味では人々がそこに時間を費やすようになってきていて、うん、ここでどうやった、評判を獲得できるのかとかですね、うん、口コミに乗っていくのかとかですね、うんうん、ハッシュタグでちゃんと自分たちの企業が表現されているかということが、うん、すごく実は売り上げに直結するようにもなってきてますので、うん、まあ、ここの中で、じゃあ企業さんの今予算のシフトっていうのが起きてきてますので、うん、なのでそこの、流れに乗ってですね、うん、まあ、弊社の強みですとか、過去の、なんていうか、4000社の実績ですとか、うん、あとソフトウェアをどんどんどんどんいいものを作っていくことによって、うん、企業様の、投資意欲とともに弊社も一緒に成長していけんじゃないかなというふうに考えています。
この分野ではやっぱりあれですよね、国内ではトップ企業ですよね。なるほど、はい、実はこの番組のスポンサーさん、メディアフラッグさんと今後協業されるような予定があるとか。
そうですね、はい、メディアフラッグさん、まさに店頭ですとか、はい、それでリアルの接点に強い会社さん で、そこでのこの人々、もう今みんな SNS ユーザーばっかりですので、うん、そうすると弊社の持ってる、うん、仕組みやノウハウと、うん、メディアフラッグさんの持ってる、うん、ノウハウっていうのを、まあ、今融合したら面白いことできるんじゃないのかな
って。リアルとネットが融合するとなんかすごく面白そうなことができそうですよね。
そうですね、まさに今そういったものをですね、今いろいろと画策しているというような状況です。
もうちょっとするとなんか発表されてすごく面白いことが起こるかもしれないって感じですか。
そうですね、非常に私も期待しております。
なるほど。あと、もう一つですね、日本だけじゃなくて御社の場合中国の EC 市場、これがものすごく拡大しているっていうことらしいんですけど、これ中国に関してはどう思われますか。
そうですね、本当にあの中国の、まあ、あのウェイボーっていう会社がありまして、はいはいはい、まあ、あの中国版ツイッターみたいな会社ですけども、ね、はいはいはい、そこ の, あの関連するマーケティング会社、まあ、中国でいう、はい、うちみたいな会社なんですけど、はいはい、そことあの提携したところから、はい、始まってるんですけども、はい、そこの会社の人たちと話すようになって、まあ、うん、約 2年ちょっとぐらいですけども、うん、まあ、本当にこの中国の伸びってやっぱりすごくて、うんうん、あの e コマースなんかもですね、うん、世界でも最大の e コマース大国にはなってきてますし、うんうん、さらにインバウンドでね、日本の訪日っていう意味で考えても、はい、まあ、訪日全体でも2013年に1000万人だったのが、うん、今もう2017年4年後には2800万人になってるわけですね、うん、その中のかなりを中国人が来てるわけですから、うん、まあ、ここで日本、あ、いいじゃないかと、日本にある、うん、の商品素晴らしい、うん、サービス素晴らしいってことになって、それまた中国に戻っていって、うん、で、e コマース大国ですから、うん、そこでもうどんどんみんな物を買う、うん、で、さらにそこで、ソーシャルメディアが今非常に普及してて、うん、本当に友達の言うこととかを信じる国民性が結構あるので、あ、誰が言ってるとか、自分の好きな誰かが言ってるってことがすごくやっぱり消費に影響するんですよね。と、うん、いう意味では、この伸びゆくマーケット、かつ日本に対して非常に興味あるマーケット、うん、かつソーシャルメディアが強いという意味では、うん、中国は我々としては、頑張んなきゃいけないマーケットだというふうに、考えてやってます。
なるほど。コロナ禍では御社の場合、動画を使ったインフルエンサーマーケティング、こちらにやっぱり注力されているとか。
そうですね、うん、中国 の, 提携している会社 の,、まあ、うん、弊社独占権を持ってるんですけども、はい、そこなんかでも80万人の実はインフルエンサーが中国の
80万人のインフルエンサ ー,
インフルエンサーですね。
他に影響を受けるじゃなくて、発信する人が80万人もいるんですか。
そうなんです。
で、あれなんですよね、中国のインフルエンサーの人ってものすごい高収入の方、日本だと、まあ、ヒカキンとか何人かいるかとは思うんですけど、それを全然桁が違うんですよね。
そうなんです。やっぱり人口が10倍なので、本当話しててもいろんな意味で桁が違うことがよくあって、うん、そういった意味だとインフルエンサーの収入なんかも、うん、もう桁が違う人ってもう億単位みたいな人が
何十億っていう人がいらっしゃる
っていうのが事実なので、うん、もうなんかすごいチャイニーズドリームじゃないですけども、うん、そういったような流れになってきてるような気がしますよね。
なるほど。とすると、例えば日本の会社が中国で物を売ろうとしたときに、今だったら日本だとテレビ CM 打とうかとか何とか打とうかということですけど、やはり SNS に対して何らかの策を取らなきゃいけない。とするとやっぱり御社を使わざるを得ないという感じですか。
そうですね、本当に例えばこの間もですね、うん、ある弊社のインフルエンサーの人なんかが動画を作ってやっぱり配信して、うん、もう e コマースのやってる、うん、コスメの会社なんかも売り上げが10倍になったりとかしちゃいますので、はい、まあ、それぐらいやっぱりうまくはまると影響力がドーンとやっぱり効いてきますので、うん、っていう感じですかね、うん、
は
い、
まあそうですね、中国で物を広げたい、日本のいい商品いいサービスを広げたいすると、まあ、どうやって広告っていいかわからない、だからそれに対応できると、まあ、日本でのやつとやはり中国でのこれ2つ両方ともすごいですよね。
そうですね、やっぱり本当自社に合うインフルエンサーなんかはやっぱり巡り、うん、やっぱ探していかなきゃいけないので、そういった意味だと弊社の提携パートナーですとか、うん、弊社もですね今その提携パートナー と,、うん、日本での合弁会社を作って、うんうんうん、日本人で中国で発信力を持つ人を育成していこうみたいな、うん、こともやってますので、うん、そうするとその人なんかももうこれからどんどん売れてってもらえれば、うん、個人としてもやっぱり収入のチャンスがあるし、うん、逆に日本の企業さんなんかとコラボレーションなんかも、うん、日本在住の方がやりやすいんで、うん、そういったことなんかも今後できるようになるかなと思ってます。
あ、日本人でもその中国に対してその動画で配信していって、まあ、インフルエンサーとなることができるということですか。
そうですね、まさにウェイボーのアカウントを取って、うん、そこに対して中国語の字幕なんかを弊社でつけていって、はい、でこれがどんどん中国で人気になってくると、うん、フォロワーがもう増えてきますので、うん、そうするともうインフルエンサーになっていくわけですよね。
これはすごいですよね。なるほど。あと今後御社のシンガポール子会社が展開する、まあ、企業オンラインマーケティング施策に活用するですね、広告クリエイティブ、これを提供するようなプラットフォーム、世界的なクラウドプラットフォームのリフュール4、これをされていると思うんですが、これはどんなものなんですか。
これはですね、今弊社のこのプラットフォーム、いわゆる広告政策ですね、はい、今世の中どんどんデジタル、世界的にデジタルにシフトしていくし、うん、デジタルでの広告政策っていうのはどんどん増える一方なわけですよね、うん、でその中で の, 広告を政策するにあたって、うん、例えば日本の企業が、うん、じゃあブラジルでね、はい、ちょっと売ってみようかっていう、はい、今までよりも e コマースのおかげで簡単になってるじゃないですか。
広がるんですよね。
なんだけど、どういうふうに訴求するとい
いかっていうのが、分からない、
例えば分かんないですよね、イメージできないけども、うん、僕ら今100カ国に1万人のデザイナーと今連携してプラットフォームに登録してもらっていて、
あれは100カ国もその登録してる人がいるんですか、デザイナーとか。
そうです。で彼らに対して何かこういう全部英語のサービスなんで英語でやらなきゃいけないんですけども、うん、なので顧客は今ほとんどが、うん、海 海外 の、 あの、うん、グローバル企業なんですけども、うん、まあ、そういった企業がそういったものを登録すると、うん、それであの世界中のデザイナーさんたちで適した人なんかが広告を作ってくれて、うん、もうあの本当に1日2日の間に広告配信がスタートできるみたいな、うん、
でしかもそれの広告 の、 その効率のいいやつ、うん、要は成績のいいやつが徐々に選ばれていくっていうことですよね。
そうですよね、
まあ、まずは配信してみて
っ
ていうことですね、
そうですよね。それでどんどんどんどんそのノウハウを貯めていって、うん、良いクリエイティブに、うん、やっていけばですね、うん、まさにいろんな国でのマーケティングっていうのが、うん、より簡単になっていくっていうことを今、うん、スタートしてます。
なるほど、はい、これだけど本当にするとこれ日本だけでなくて当然もともとにグローバルなんですけど、これ使ういろんなフェイスブックであるとか本当にグーグルとかいろんなところの広告が作れてるんですよね。
そうですね、もう本当にそういったようなあのプラット、うん、巨大なプラットフォームの中での広告が出せていけば、うん、まあ、本当にあの企業さんからすればリーチがよりやりやすくなってきてるっていうかですね、いう状況になってるかと思います、う
ん、なるほど、はい、あと御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただけますか。
今まさにこの国内での SNS の事業と、うん、あと越境、中国を中心とした越境の話と、うん、あとシンガポールの話をした、まあ3つあるんですけども、うん、どれも本当に、なんていうか、
成長してる。
成長事業だなと思っていて、うん、なので、それぞれ、今、本当に注力して、今、頑張ってるような状況であります。
まさに3本の矢で、ただ3本の矢が、どれもが成長してるという、すごいですよね。
そうですね。なので、うん、かなり、投資もしてきてますし、うん、仕込みもできてきてるので、まあ、これから、しっかり成長して、刈り取っていって、かつ日本の企業さんが、世界でね、活躍できるような、マーケットをやっぱり SNS とともやっぱ作っていければ面白いなと思ってます。
なるほど、まあ、最後ちょっとまとめさせていただきますと、まあ、アライドアーキテクツは日本の SNS 中国向けインバウンドアウトバウンドでのマーケティング市場、あとオンラインマーケティング向け広告クリエイティブ管理など、誰がどう考えてもですね、伸びそうな市場に真っ先に飛び込んで先行投資を行い、そのマーケット拡大とともに、まあ、売上収益を拡大させる戦略、これを取られていると思います。またこの3つの事業に分散してうまくバランスを取られているんじゃないかなと思います。まあ、労働集約的なビジネスでなくて、まあ、プラットフォームを使って、まあ、売上高がですね、増加すれば、まあ、利益率もですね、非常に高まっていくモデルのビジネスということなので、まあ、今後ですね、僕は大きな成長を期待できるんではないかなと思います。
今日は証券コード6081東証マザーズ上場アライドアーキテクツ代表取締役社長中村雅秀さんにお越しいただきました。中村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
なお、投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
この企業に注目、
相場の黒髪アネックス。
東証マザーズ上場、証券コード6067メディアフラッグは、売り場を元気に、日本を元気にする会社です。 IoT サイネージや接客改善をサポートする覆面調査サービスを提供、人材不足の販売スタッフを効率的に派遣、また海外はインドに展開中。2017年12月期の純利益は過去最高を記録。さらなる飛躍を目指します。東証マザーズ上場、証券コード6067、メディアフラッグにご注目ください。エンディングのお時間でございます。藤本さん、世界で活躍も夢じゃないなというような
話でしたね。夢じゃないですよ、もう現実ですよ、
ね。はい、もうワクワクしちゃいましたね。さて、ラジオ日経の番組ホームページではスタジオの模様等もご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。ホームページからポッドキャストオンデマンドもお楽しみいただけます。それではお時間となりました。お相手は相場の福の神、財産ネット企業調査部長の
藤本信之と
松浦千佳でした。次回の放送は5月25日金曜日の午後5時からとなります。それでは素敵な週末をお迎えください。
ほなまた。
この企業に注目、相場の福の神アネックス。この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りしました。